にちは、遠藤克樹です。向井蘭の社長は労働法をこう伝え。向井先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいんですけれども、
はい。
最近ね、向井先生が、こう、いろいろと気づきが多くてですね、ちょっと別の話をしたいと。
はい。
持ち込みでございます。
ですね、まあ、夏休みに、ちょっとたまたま、アマゾンで割引をしていたので、はいはい、
ほう。
アマゾンキャンペーンってよくやってるじゃないですか。ポイントが、つく。
ありますね。
そうで、事実上割引してるっていう。
相当安くなりますよね、アマゾン。
相当安
い。キャンペーンはね。
はい。それが、
ほう。
懐かしい、柴良太郎さんの、
はいはい、はい。
国取り物語。
おー、道山。
はい。国取り物語が、半額ぐらいだったかな。
へえ、夏休みね。あれか、うん、読書キャンペーン的な感じなんですかね。
うん、読書キャンペーン的なもんでしょうね。やっぱね、まとまった時間が取れた大人に、うん、ほうほう、まあ昔読んだ名作を読んでもらうみたいなね。これがですね、面白くて。
あれ、安土桃山ですか？
安土桃山ですね。だ、斎藤道三が、まあ出始めたのは、まあ、1500年代前半ですけど、
はいはいはい、
そっから信長が生まれ、明智光秀、秀吉が出てきて終わるみたいな感じなんですね。
う
ん、
ちょうどその戦国のような、あれ何巻ありましたっけ？
あ、4巻ですね。
4、あ、4巻、そんなありましたっけ？そっかそっか。
うん。
それ4なんですか？
4なん。
もう。
もう、
その話が今日？
はい。
テーマ。
もう、そう。それで、あ、うん、やっぱりこう、ああいう名作って考えさせるものがありまして、
は
あ、で、人事労務の世界にちょっと考えさせられる問題点
で。どういうこと、どういうことですか？
うん。それはですね、はあ、まあ、応仁の乱以降、世の中乱れてるじゃないですか。はい、
ええ
ー。まあ、とはいえ、やっぱ家柄とかすごく気にするわけですね。昔、うん、室町時代末期から戦国時代になっても。うんうん、それで、とは言っても、やっぱりだんだんこう世の中乱れてきて、階級が流動化してきたんですけども、
はい。
どうしてもこう、家柄とかに囚われるわけです。で、織田信長は、これは有名ですけども、要するに豊臣秀吉とかを、もう武士ですらない、農民かどうかも怪しいような、木下藤吉郎をですね、まあ、
抜擢してと。
抜擢して、まあ、ナンバー2に近い形に最後は知ったわけですよね。
ああ、なるほどね。そういう文脈で見るんですね。うん、はいはいはい。
で、柴良太郎さんの分析が面白くて、
はい。
だから、織田信長っていうのは、人間も何でも、物も、機能でしか見ない。
ほうほうほう。
要するに、この物は、この物質は、この人間は、どういう役割持ってるの、どういうことができるのか。で、できるんだったらこいつにやらせよう。で、家柄とか身分とか関係ない。要するに向いてる人間をどんどん使わせる。で、裏返すと。
結構西洋的なその、
そう、
仕事の管理的な。じゃあ、ジョブ型か、ジョブ型。なるほど。
ジョブ型雇用。
そういうことですね。
織田信長って、はいはい。そう、それで、だから、例えば、明智光秀って僕も読んでは初めて気づいたんですけど、結構後ろの方になって、織田信長のこう軍団に加入したんですよね。
はあ、
かなり、何ですか？途中から中途採用組なんですよね。生え抜きじゃなく。
なるほど。向井蘭の編さんはそういうふうに見るんです。
うん。もう40代後半の中途採用だから、はいはい、で、うんうん、いや、バリバリの幹部候補生で来たんじゃないんですよ。
なるほどね。だからその、うん、ちゃんと理念浸透うんぬん系の新卒採用じゃないと。
じゃない。うん。それで、でも、織田信長は、バンバン仕事やらせて、まあ、結果出すわけですよ。明智光秀で。
うん。
そうするとですね、どんどん、その、向いてる仕事を、見つけてきて、朝廷との折衝役とか、足利将軍との交渉役とか、いろいろやらせるんですけど、
はいはいはい、
町、こう占領した町を治めるとか、まあやっぱ上手でしてね、明智光秀は。でもそのバンバンもう寝る間も与えることなくバンバン仕事させるわけですよ。で、豊臣秀吉も同じような感じで、もうどんどん仕事させるんですけど、 衝撃だったのは、私知らなかったんですけど、はい、織田信長って最後に、例えばもう、お父さんの代からの代々の家臣っているわけですよ、幹部が。
うん。
生え抜きの。生え抜きどころかお父さんについてたような家臣がいんのよ。
それを。お父さん的なんですか、企業で言うと。
うん。それを、引退じゃなくて、追放するんですよ。もう、木の実木のままで、もう財産も全部没収して、高野山とかに追い払ったのかな、林道勝
さん。あ、完全にもう取り潰しで。
取り潰し。で、理由が、お前は怠けてると。お前は俺の期待に背いてる。いや、全然仕事してるんですよ。ただ、要するにどんどん織田軍団が大きくなってくると、もう仕事なくなるわけですよ。平和になってきてるから、近畿地方。そうすると、まあ、要するに、もっと専門の、仕事ができる人間を、まあ、織田信長としては登用したいわけですね。家柄がいいだけで、まあ、一応何十年ついてきたけど、もうそれ以上できないような人は、もう追放しちゃうんです。それがね、二人いるのかな。有名な部署で。
なるほどね。だ企業で言う例えなんで、あれか、承継後に、元々の先代についてた方々を完全に、首切っちゃうっていう。
いや、それでもないですね。それですらないですよ。
うん。それです
ら。だって、役に立ったら絞り取るわけだから。役に立つ範囲では、ずっと使ってたわけですよ。
はいはいはいはい。
うん。で、いらなくなったらぽいです。すごいよね。
なるほどね。
ジョブ型御用の権限が、織田信長、かなと思いましたね。
まあ、これ、あれですか？その続きもあるんですか？というのは。
そう。
信長はジョブ型だが、みたいな。
いや、だから、ジョブ型やりすぎて、明智光秀が恨んじゃったんですね、最後。
ああ。
要は、
なんか日本の金魚みたいな話ですね。
そう。滋賀県の、坂本城付近を与えたんですね。何十万石。ところが、うん、もうお前それ取り上げるわ。で、今度は島根に行ってこいと、鳥取行ってこいと。それをお前攻めろと。で、攻めたら、それあげるから。もうとりあえず没収なっつって取られちゃったんですよ。本能寺の変の直前で、
うんうんうん
うん。で、要するに、ジョブ型雇用、ジョブでしか見ないから、織田信長って、もう用済みなんですよね。その、滋賀県あたりをちゃんと平定しちゃったら、明智光秀にやらせる必要ないから。
ああ、だこの人間に
やらせる必要ない。
果たしたと、うん。
そう。でももう明智光秀でも60年近いんですよ。もう勘弁してくれと、こうなって、で、もう、俺も使い捨てにされるってなって、謀反を起こしたっていうのが、司馬遼太郎のシナリオなんですね。
なるほど。
うん。だから、ジョブ型雇用って日本人に合わない。
合わない部分がね、当然文化的にはね、ありますよね。
いや、ドライすぎてついていけない。
はい、はい、はい。
そう。っていうね、面白いなと思いましたね。
あー、なるほどですね。うん、ちなみに、その流れで言うと、国取物語って最後、あれ家康手前は秀吉までやりますよね。
そう。で、秀吉は僕、その後、太閤記っていうのを今読んでて。
はいはい、太閤記
です、
ね。
これも長いんですけど、その太閤記の最初で、はい、まあ、びっくりしたのがあって、秀吉って実はジョブホッパーだったんですね。うん、
ちょっと待って。転職しまくるって意味ですか？
実は、例えば子供向けの雑誌とかには、織田信長の草履取りから始まったとか書いてるじゃないですか。
うん、そうね。僕らが、確かに秀吉館って、草履を温めての、雪がちらほら降ってきて、とこですよね。
全然違うんですよ。
おう。
秀吉って、実のお父さんが早く死んじゃって、で、義理のお父さんからいじめられて、家出て、出ちゃって、悲惨な生い立ちなんですけど、
はいはい、
要はこう、頭いいから、いろんなところに潜り込むわけですね。うん。潜り込んで、だけど、要するに、秀吉レベルの上司なんかいないじゃないですか。
うん。
うん。だから、あ、これは俺にふさわしくない。俺を上に上げてくれないって言って、パンパンポンポン。今川義元の、その部下の武将に仕えたり。うん。徳川まで行ったのかな？松平までもう行ったのかな？あそこら辺ぐるぐる回ってたの。
あ、じゃあエリアを転々と転職活動してたの、ね、
転々としてたの。物売りやったり。
それは何結局どこに使えるかを選んでたってことですか？
うん。要するに自分を安売りしたくない。 って、で、使える相手によって自分の出世は変わる。実はこれ、斎藤道三も、ケチミツイでも同じなんですよ。自分の使える相手で人生が決まるって言って、転々としてんだよ。明智光秀も。
使える相手ね。
そう。まあまあ、だから社長ですよね。まずはね。中東採用の社長を見てるわけ。
うん、
で、織田信長の評判をつけて、これは、ちょっと、うつけって言っておバカさん。
はいはい。
言われてるけど、
は
いはい、自分に合うんじゃないかって言って言ったら、ぴったり当てはまって、木下藤吉郎は豊臣秀吉っていじめ、子供の頃からずっといじめられてたんですよ。頭はいいけど、血は達者で憎たらしいみたいなとこあって、こう、要するに同僚とか、からはいじめられねえ。ちょっと上の先輩とかから。
ね、ちょっと頭いい、ちょっと気の強いやついじめられますもんね。
そうそう、上からはすごく気に入られるけど、みたいな。
はいはいは
い。いるじゃないですか。
はい。
で、なんだけど、織田信長にぴったりハマって、
ああ。
で、もうどんどん出世していくんですよね。
じゃあ、ここだと、さやに収まったとも言える。
いや、だから、本当やっぱ、年取ってから読むと、見方が違いますよね。
いや、そりゃそうですよね。だって歴史観って価値観出ちゃうんでね。どこ見るか、切り取り。でも、この話ってあれですね。完全に向かい欄目線ですね。
うん。いや、
偏差向かいですね。
結構やっぱり人類に共通する価値観っていうか、自分の使える相手によって運命が変わるっていうのは、うん、おそらく古今東西変わらないっていうか。
まあ確かに死を誰とするかっていうテーマでもありますもんね。うん、
で、やっぱりその斎藤道三も木下藤吉郎も明智光秀もその相手によって人生変わってますからね。
ああ。
どんなに優秀でも足軽大将の家に帰ってたらもうそれで終わりですか。うん。だから。
確かにね、道山なんて、で、道山なんて逆に使える相手を選ぶどころか、なんだろう、どっちが偉いんだか分かんないような話しますもんね。そ
う
そ
う
そ
う。もうあの、乗っ取れる対象を、
ね。そうそうそうそう。そう
ね、まあ、それもまあ、それはまあ、すごい悪名高いんだけど、まあ、小説読んでるとそんな感じしないけどね。しないですけど。
一方でちょっとね、かっこええなーっていうね、道山はちょっとありますけど。
そうそうそう。
まあ、なるほどね。だから、信長は、ジョブホッパーじゃない、その、
ジョブ型雇用。
ジョブ型雇用をやっていた近代的な、日本初の近代主義的な、あの、経営スタイルを取ってて、
そう。
そこにちゃんとハマるようにジョブホッパーとして出会った秀吉が。出会った
秀吉。あと、光秀もね。光秀は中途採用。ジョブホッパーという中途採用、ね。うん。フリーランス上がりの中途採用。
いや、でも、あの乱世のね、あの時代に、このなんか近代的な、まさに今の時代と被りますね。
いや、被るんですよ。
だから、どっぷりと重なるような話だね、これは。
いや、面白いけど、だ織田信長 だけど、もう、日本人離れしてて、誰もついていけない、うん、あれは。誰もついていけない。うん。だから、まあ、滅びる運命にあったでしょうね、いずれね。
まあ、でも、道化師的なね、うん、感じもしますもんね。
いや、もう、めちゃくちゃですよね。もう、読めば読む。で、似てる、最後いいですか？で、
はいはい、もう
一人思い出した人がいて、織田信長ってイーロン・マスクにそっくりなの。
ちょっと待ってください。織田信長がイーロン・マスク
に似てる。イーロン・マスクの、イーロン・マスクの自伝あるじゃないですか、あの、分厚い。
はいはい、はいはい、
あれも読みましたけど、こう、織田信長似てるよね。
え、ちょっと要素として。
いやいや、だって人間を機能でしか見ないから。
ああ、そういうこと。イーロンマスク。
で、格式とか、体裁とか、検定とか、もう全く気にしないから。
うん、そういうことだね。
イーロンマスクも子供の頃はバカだって言われて、いじめられっ子だ。
ああ、そうですよね。
まあまあ、織田とかいじめられっ子じゃないけど、
うんうん。
うん、まあ、なんつうの、子供の頃の評判めちゃくちゃ悪いよ。イーロンマスク。
ああ。
いや、だから、すごいんですよ。もう、その、織田信長はめちゃくちゃで、だイーロン・マスクのめちゃくちゃさと、すごく、近いとこあって、だから、トヨタみたいな、まさにこう、愛知県尾張の大名みたいなもん、トヨタグループ。トヨタと、あと、一時期、アレアンス組んでたじゃないですか、テスラ。株も持ったりして。
はい、はい。
うん、でも喧嘩したとは言わないけど、喧嘩して別れちゃったじゃないですか。
うんうん、
まあ、合わないですよね。尾張の大名と織田信長。
価値観がね。 ね。確かに。
ね。という感じでした、ね。
という感じで。
ちょっと長くなっちゃって、申し訳ない。興奮して。
というところで、この、司馬太郎のこの国取り物語の歴史観から見る向井編さんバージョンということでね、
そうですね、
お届けしてまいりましたが、はい、いやでも確かにいろんな切り口あって面白いですね。そう思うと見えるものもまた変わってくるので、ちょっと向井先生また別の機会にそういったものありましたら、
そうですね、
メタファー非常に大事ですんでね。
ね、はい。
このうち公園で喋ってそうですね。
うん、公園で喋りますね。
これ公園ネタとか結構受ける気がしますね。
そうですね。
はい。ね。ということで、皆さん、公園で聞いたら、あの話だな、ということで、ぜひ、
そうですね、
名刺交換で突っ込んであげてください。
はい。
ということで、向井先生、終わりましょうか。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。